リスナーの皆さん、ちょっと想像してみてほしいことがあるんです。
はい、何でしょうか？
複雑な幾何学の授業をですね、図形とかが一切ない音声だけのラジオ放送で理解しようとしている自分を思い浮かべてみてください。
ラジオで幾何学ですか？
ええ。ここから斜めに線を引いて、あの角と結びます、みたいに声だけで言われても、頭の中は完全にパニックになりますよね。
いやー、それは、なんというか、まさに悪夢のような学習環境ですね。
ですよね。
私たちって普段、情報の大部分を視覚に頼り切っていて、それが一番効率的だって信じて疑わないですから。
本当にそうなんです。でも、もし、その視覚という最強のツールが全く使えない世界で、極めて複雑な電子回路とかプログラミングを学ばなければならないとしたらどうでしょうか。
かなりハードルが高いというか、想像を絶しますね。
はい。今日私たちが深掘りするのはまさにその領域なんです。今回の情報源は2025年にドイツのミッテルヘッセン工科大学から発表された論文です。
ええ、視覚障害のある情報科学および電気工学の学生のためのアクセシブルな教材生成パターン集というものですね。
その通りです。コンピューターサイエンスや電気工学といった STEM 分野ってすごく視覚的な情報に依存しているじゃないですか。
そうですね。グラフとか回路図、複雑な数式など、視覚データがないと成り立たないような分野です。
なので、今回の私たちの探究のミッションは、単に障害者支援の話で終わらせるんじゃなくてですね、
はい、
情報過多なこの世界で、複雑な視覚データをいかにして誰もがアクセス可能な形式に変換するか、その手法を解き明かすことなんです。
なるほど。
情報を効果的に伝えるための普遍的なヒントとして、リスナーの皆さんの日々の学びや仕事にもつながるはずです。さて、これを紐解いていきましょうか。
お願いします。この論文の背景には、ある教室での非常に象徴的な出来事があったんですよね。
ええ、そうなんです。4年前に遡るんですが、ミッテルヘッセン工科大学の Java プログラミングの授業に、一人の全盲の学生が参加した出来事です。
プログラミングの授業ですね。
はい。そこでオブジェクト思考を学ぶために、データ間の関係性を示す UML クラス図というものが使われていたんですが、
ええ、よくありますね。
問題は、教授がそれを黒板にチョークで手書きするという極めて伝統的な教育スタイルをとっていたことなんです。
ああ、なるほど。請願者の学生にとっては、教授が図形を描きながら説明するのを見るのはごく普通の分かりやすい光景ですよね。
ええ、そうですよね。
でも、視覚障害のある学生にとっては、チョークのコツコツという音が響く教室で、黒板の上の情報は文字通り存在しないのと同じになってしまいます。
まさにその通りです。さらにその翌年なんですが、別の全盲の学生がテクニカルインフォマティクスという授業に参加したんです。
情報工学のさらに技術的な部分ですね。
はい。そこでは電子回路図とか論事式を簡略化するためのカルノーベイ地図といった、さらに複雑な視覚情報の迷路みたいなものが飛び交っていて。
それは先ほどのラジオ放送で幾何学を学ぶ比喩がぴったり当てはまる状況ですね。
そうなんです。図形のないラジオ放送状態ですよ。そこで非常に興味深いのは、現代のように技術が進歩していても、なぜこの壁が崩れないのかというところです。
ええ、構造的な問題ですね。
例えば、ワードやパワーポイントのような見たままが得られる、いわゆる YSIGYG ツールってあるじゃないですか。
ありますね。画面上の見た目通りに印刷される便利なツールです。
あれって請願者にとってはすごく便利なんですけど。
はい、直感的に図表を配置できますからね。
でも、スクリーンリーダーなどの支援ツールを使う学生にとっては、逆に巨大な壁を作ってしまっているんです。
と言いますと、支援ツールって画像の中にあるテキストを抽出したりはできるんですが、視覚系が矢印で別の視覚系につながっているといった構造や関係性は読み取れないんです。
ああ、ただの平坦なピクセルの集まりとして認識されてしまうんですね。
そうなんです。私たちが分かりやすいと思って使っているレイアウトツールそのものが、無意識のうちに情報のブラックボックスを作り出してしまっているわけです。
なるほど。見た目をきれいにコーティングすればするほど、中の構造にアクセスできなくなるというパラドックスですね。
まさにそのパラドックスです。
では、この視覚情報の壁をどうやって越えるのか。論文では5つのパターンが提唱されているんですが、最初の2つを見ていきましょう。
はい、パターン1のコンテンツの核ですね。
ええ、純粋な装飾画像を全部排除して、マークダウンのようなシンプルなテキスト形式で情報を構築するというアプローチです。
見出しや箇条書きを簡単な記号で記述するフォーマットですね。
はい。ここで面白いのが、パンドックというツールを使うことなんです。
パンドックですか？
ええ、これを使うと、同じマークダウンのテキストから、スクリーンリーダー用のクリーンなテキストと、 晴眼者用の美しいスライドの両方を自動生成できるんです。
一つの元データから複数を作るシングルソースオーサリングですね。ラテフビーマーのような美しいテンプレートも使えるわけですか？
そうなんです。でもここでちょっと疑問なんですけど。
はい、何でしょう？
視覚的な要素とかレイアウトを削り落として全部テキストベースにしてしまうと、晴眼者の学生にとっては退屈で魅力のない教材になってしまわないですか？
ああ、それは非常によくある誤解ですね。テキスト化というのは決して情報の対価ではなくて構造化なんです。
構造化？
ええ、ここでパターン2の図解のアクセシビリティが登場します。プラント UML というツールをご存知ですか？
どういうものなんでしょうか？
これは図形をテキストコードで記述するツールなんです。例えばパーソンというクラスからスチューデントが派生してブックにつながるといった論理構造を文字で書くんです。
文字で書く。でもそれだと視覚障害の学生は複雑なコードを上から下へ順番に全部音声で聞かせることになりませんか？
そこがポイントなんです。スクリーンリーダーのユーザーはただ順番に聞くのではなくて、その構造化されたデータをキーボードで探索できるんです。
探索ですか？
はい。今はパーソンの位置にいるな、ここからつながっているのはどれだ、というようにノード間をジャンプしながら立体的に全体像を把握するんです。
ああ、なるほど。頭の中で気構造をたどるような感覚なんですね。
ええ。そして晴眼者向けにはその同じテキストコードから分かりやすい視覚的な図が自動生成されるわけです。
なるほど。誰もが同じ情報ソースから自分に合った形式で恩恵を受けられるんですね。これは画期的です。
そうですね。
でも構造化された図表ならコード化できますけど、例えば回路図のスクリーンショットとか古い写真ような構造化されていない画像はどうするんですか？
そこで全く別のアプローチが登場します。パターン3のグラフィックスのアクセシビリティですね。
触覚を使ったアプローチですよね。論文を読んでいてすごく面白かったんですが。
はい。情報を触れて理解できる形に翻訳するんです。
スウェルタッチペーパー、立体コピー用紙の話がありましたよね。
ええ、熱を加えると印刷部分がぷくっと膨らむ特殊な紙ですね。
黒いインクの部分だけが熱を吸収して盛り上がるんですよね。アナログな物理法則を利用していてすごくエレガントだなと思いました。
本当にそうですね。他にも 3D プリンターを使ったり、ミッテルヘッセン工科大学ではプンクトビルダーというソフトウェアも使っています。
どんなものなんですか？
動的にピンが上下する 2D 点字ディスプレイと連動して画面上のロゴなどをリアルタイムの触覚として表現するんです。
すごいですね。でもただ画像をそのまま立体にしても影とかノイズまで全部膨らんじゃったら指で触った時に意味不明になりませんか？
まさにその通りです。だからこそ触覚に変換する前のフィルタリングが不可欠なんですね。不要な情報を削ぎ落として輪郭や骨組みだけにする。
ここでもやっぱり情報の削ぎ落としが行われているわけですね。
ええ。ただ全ての画像に触覚デバイスを用意するのは現実的ではない場合もあります。
確かに手間もコストもかかりますよね。
そこで登場するのがパターン5の AI による説明生成です。
ああ、チャット GPT などを使って HTML の代替テキストを生成する手法ですね。
はい。論文では LTSpice というツールを使った実験が紹介されていました。
抵抗器とコンデンサーの RC 回路のグラフ画像ですよね。ここからが本当に面白いところなんですが、プロンプトの出し方がすごく重要なんですよね。
そうですね。
単に図を説明してと AI に指示するのと、技術電子工学の文脈でこの図を説明してと指示するのでは出力の質が全く違うという。
全く違ってきます。
AI って何というか熱心で仕事が早いインターン生みたいなものだと思うんですよ。
インターン生ですか？なるほど。
素晴らしい説明文をパッと書いてくれますけど、正しい文脈を与える上司、つまり人間のチェックが絶対不可欠ですよね。
ええ、まさにそれです。これをより広い全体像と結びつけてみると、AI の自動生成と人間による検証、いわゆるヒューマン・イン・ザ・ループを組み合わせるアプローチが重要になってきます。
教師が責任を持って情報の質を保証するということですね。
はい。教育現場における情報の信頼性を担保する上で、これは欠かせないプロセスです。
素晴らしいですね。さて、ここまで空間的な視覚情報をどう処理するかを見てきましたが、今度は時間とともに変化する情報をどう伝えるかという視点に移りましょう。
パターン4の時系列データのソニフィケーション、つまり音響化ですね。
ええ、実験結果とかシミュレーションのグラフを音に変換する技術ですよね。論文ではジョージア工科大学と提携したハイチャーツというツールが紹介されていました。
はい、 これが非常に興味深いアプローチをとっていまして、
例えば低光気を介したコンデンサーの充電曲線の例がありましたよね。電圧が指数関数的に上昇する様子を示すあの複雑な数式ですけど。
ええ、5V の電源で時間が経つにつれて徐々に電圧が上がっていくグラフですね。
これをレーシングカーの加速に例えてみると、最初は一気にスピードが上がって、だんだん緩やかになって、最後は一定になるみたいな感じですよね。
その通りです。その変化を音で表現するためにデータの振幅、つまり値の大きさを音の高さにマッピングするんです。
音のピッチですね。
はい。そして時間の経過を左右のステレオ配置、つまりパンニングで表現します。
左から右へ音が移動していくわけですね。
そうです。左耳から低い音が聞こえ始め、右へ移動するにつれて急激に音程が高くなり、最後は一定の高さで安定する。
なるほど。つまりこれは結局どういう意味なんでしょうか。視覚的なグラフを見る代わりに音を聞く場合って、リスナーには絶対音感のような音楽的な訓練が必要になるということですか。
ああ、それは非常によくある疑問ですね。これはある重要な問いを提起しているんですが、結論から言うと音楽的な訓練は必要ありません。
必要ないんですか。
ええ、請願者がグラフの読み方を小学校などで学習しなければならないのと同じように、音響化されたデータから意味を聞き取るためにも経験と訓練が必要というだけなんです。
ああ、なるほど。後天的に獲得するスキルなんですね。
はい、情報処理の新しい筋肉を鍛えるようなものです。一度慣れてしまえば、音のカーブを聞いただけで直感的にデータの変化を理解できるようになります。
グラフを見る筋肉の代わりに聞く筋肉を鍛えるわけですね。いや、本当に視点が変わりますね。
そうですね。
あっという間に時間が来てしまいましたが、今回の情報源から得られた5つのパターン、振り返ってみると本当に示唆に富んでいますね。
テキストファースト、図表の高度化、触覚化、音響化、そして AI による説明生成ですね。
ええ。この深掘りがなぜリスナーの皆さんにとって重要なのかというと、情報を最もシンプルな核にまでそぎ落として、そこから多様な形式に再構築するプロセスそのものが本質的だからです。
障害の有無に関わらず、すべての学習者やビジネスパーソンにとって、本当にわかりやすい情報構造とは何かを教えてくれますよね。
はい。見栄えというコーティングを剥がして、情報の骨格と向き合う態度は、誰に情報を伝える上でも極めて重要だと思います。
同感です。多様な感覚モダリティへの対応は、結果的にすべての学生に利益をもたらしますからね。
ええ。最後に、論文には書かれていないんですが、ちょっとリスナーの皆さんに発展的な問いを投げかけたいと思います。
はい。
もし今後 AI が視覚データをテキストとか音とか触覚へと完璧にリアルタイム翻訳できるようになったとしたら、
ええ、
数十名もの学校では視覚に依存した教科書という概念そのものが消滅して、請願者の学生であっても目を閉じて多感覚でデータに没入する学習スタイルが主流になっているんじゃないでしょうか。
それは非常に面白い思考実験ですね。視覚だけに縛られない学習は理解の解像度を劇的に上げる可能性があります。
そうですよね。次に皆さんが何か資料を作成する際は、見栄えだけでなく情報の核を意識してみてほしいと思います。あの図形のないラジオ放送を思い出して、伝えたい情報の骨格がしっかりしているか問いかけてみてください。
はい、ぜひそう見てみていただきたいですね。
それでは今回の深い試作への旅はこの辺で終わりにしたいと思います。リスナーの皆さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。